それでは聖書を朗読いたします。今朝の箇所はルカの福音書7章の18節から23節、第3版の正しい聖書では新約の123ページ、旧の第2版の方では112ページにございます。ルカの7章18節から23節を朗読いたします。さて、ヨハネの弟子たちはこれらのことをすべてヨハネに報告した。するとヨハネは弟子の中から二人を呼び寄せて主のもとに送り、おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちは他の方を待つべきでしょうかと言わせた。二人は身元に来て言った。バプテスマのヨハネから使わされてまいりました。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちはなお他の方を待つべきでしょうかとヨハネが申しております。ちょうどその頃、イエスは多くの人々を病気と苦しみと悪霊から癒し、また多くの盲人を見えるようにされた。そして答えてこう言われた。あなた方は言って、自分たちの見たり聞いたりしたことをヨハネに報告しなさい。目の見えない者が見、足のなえた者が歩き、サラートに侵された者が清められ、耳の聞こえない者が聞き、死人が生き返り、貧しい者たちに福音が述べ伝えられている。誰でも私につまずかない者は幸いです。以上です。それでは、信じることが揺らぐときと題して、中西先生よりメッセージをいただきます。
おはようございます。素晴らしい賛美の後にこうしたメッセージの時に与えられて感謝しています。今日は信じることが揺らぐ時という題をつけました。以前ですね、私がまだ教科学校でお話もできていた時に、子どもたちを前にしてお話をしたんですが、ある質問をしたんですね。皆さんは今まで一度も神様がおられるということを疑ったことはない人、ちょっと手を挙げてください。ごめんなさい。そしたら元気よく、もう今は挙げていただいてますけど、はいって女の子が手を挙げたんですね。それは立派やねってこういうふうに言いました。で、もう一つ、二つ目質問しました。でも、みんなの中に神様が本当におられるのかなと疑ったり不安になったりしたことのある人、手を挙げてみてくださいって言ったんですね。そしたら最初はですね、横を見ながら、チロチロチロ見ながら、でも文字文字とある子が手を挙げました。そしたらその反応を見て横にいた子供たちが福神坊のように手を挙げたんですね。そう、正直に言ってくれたねというような話をしたんですね。子供でも信じることが揺らぐことがあります。大人もまた様々な人生の経験を通して信じるということが揺らぐこともあるんじゃないかなと思います。で、今日出てくる人物はそうした信ずるということが揺らいだ人の話なんですね。で、今日はそういう方々もおられるということも考えながら、この聖書の箇所を通して信じることが揺らぐとき、一体どのようにして処方箋というものがあるのかということ、イエス様はどうお答えになったのかということですね。そういったことも合わせてメッセージをしたいと思います。では一言お祈りをしますので、ご用のためにお祈りいただきたいと思います。天の父なる神様、春の兆しを感じるような暖かいこの日曜日、こして今、第二礼拝のお集まりになったお一人お一人と共に礼拝を捧げることができてありがとうございます。主よ、このような厳しい時代に私たちはあなたを信ずる信仰の中にあって生きております。さまざまな思いの中で今日集っておられる方々の中に不安や、また焦りや、また光が見えない、そんな思いの中で確かな希望を求めていらっしゃる方も多いと思います。あなたの御言葉をしたい、またあなたを礼拝すべく、
今日集われたお一人お一人にあなたが語りかけてくださいますように、語りのしもべを気になる方々お一人お一人に豊かな導きがありますように、尊いイエス様の皆を通してお祈りいたします。
アーメン。
最初にですね、質問から始めたいと思うんですけれども、あなたには信じるものがありますか？確かにありますという方がおられたら、それはとても良いことだと思います。信じるものが何もないっていうのは、明日を生きる力が出てこないんですね。ですから信じるものがあるというのは素晴らしいことなんですね。しかし問題は何を信じているかということでしょう。例えばあなたが信じているもの、今心に問いながら聞いていただきたいと思いますが、それは人ですか、家族ですか、健康ですか、お金ですか、何でしょう。いや、自分自身だ、でしょうか。家族を信じているという方も多いと思います。人を信じているという人も多いと思いますね。結婚するときはですね、私の主人ってまあハンサムで優しいし、本当に能力もあるし素晴らしいと思っていた人が、あるキリスト教のパンフレットの中に書いてあったんですが、何十年も結婚生活した後に、あなたから仕事とお金と健康を取ったら何が残るっていうの、ケチとわがままとエロいだけじゃないのって言って、ね、言った言葉が載ってました。男性の皆さん、ドキッとしますか。まあご主人ばかりじゃなくて奥さんもですね、僕の妻は乙女のようだと思っていた人が、こんな高いびきで鼻ちょうちんで寝るとは思わなかったとかですね、場合だってあるわけでしょ。人間の思いは、地金が出る家族の場合にやはり信頼っていうものが薄れる場合があると思うんですね。お金はどうでしょうか。私がこの教会開拓伝道を始めた時は1ドル360円だったんです。今100円いかがですか。3分の1が出る。1日にして価値がガクッと落ちるわけですね。お金は例えば何千万かあれば家は買えるでしょう。しかし家屋は買えても家庭は買えない。あるいは車を買うことができるかもわかりませんが、安全は買えないですね。世界旅行をすることはできるかもわかりません。しかし自由は買えない。お金は実は喜びも平和も愛も命も買えないんですね。どんなに有能なお医者さんでも、もう死ぬ病気になったらどんな手を尽くしても命は取り戻せないんですよ。だからイエス様は、全世界の富を得たとしても自分の命を失ったら一体何になるかとおっしゃいました。だからこそある人は、いやー、だから自分自身を信じてるんですよ、自分を信じれなくてどうしますかとおっしゃいます。でも例えば今日のようにですね、朝は気分がいいなぁと思っていて、例えば出勤をする、学校に行く、電話が入る、うまくいっていた取引先からキャンセルの電話が入る、2本3本、あるいは上司に部下に何か心ない言葉を言われる、そういうことがいくつかあると一日をの終わりの頃、帰る頃にはもうがっくり来てるでしょ。だから一日の中でさえコロコロ心コロコロ変わるという自分に頼る、信じるっていうことできますか。ですから今の時代、厳しい時代は信じる と思っていたものが問われている時代ですよね。今まで日本はそういう今撤去したようなものを信じて頑張ってきたんです。全部しかし頭打ちし始めたんですね。お金だって当てにならないなと思うし、人間の頼っていた人も当てにならないなと思うし、そういうことを考えていくと、本当に信ずるっていうことを吟味したらいい。アウグスチヌスという人は告白録というところの本の冒頭で、神よ、あなたは私たちをお作りになりました、だからあなたを知るまでは真の平安を得ることができないのですと言いましたね。本当に信ずるに足るものが何であるかということをまず私たちは考えるべき時代に生きていると思うんですよ。聖書の言葉の中にペテロが第一の手紙の2章の25節で、私たちは羊のようにさまよっていた、しかし今や魂の牧者監督のもとに立ち返ったのだという言葉でいきます。これが真実に足るものだと思って戦後さまざまなことを生き巡りながら頼りにしてきたものが崩れていくんですね。そしてそういう中でこそ本当に真実に足るものは何なのかということを吟味するべき時代、今問われているんだと思うんですよ。だから今求道者の方々がいらっしゃったら、私は一体何を信じているのか、それはどんなことがあっても耐えうるものかどうかということを考えてみる時ではないかと思うんですね。創造者である神、あなたを作られた生ける誠の神を信ずるということ、そのことをまず最初にお伝えしておきたいと思うんです。しかし第二に、この聖書の箇所はその信ずる、目に見えない神様を信じ続けるということにおいて、時として陰りが出てくるということをはっきりと示されると思うんですね。目に見えない神様ですから。19節を見ると、するとヨハネ、このヨハネというのはヨハネの福音書に出てくるヨハネではなくて、洗礼者ヨハネ、バプテスマのヨハネと呼ばれている最後の預言者なんですね。彼は実はイエス・キリストを見たときに神の霊感を受けて、この方こそ神の子羊、この方こそ人類の救い主だって言って語った、実に鋭い霊感を受けて言うことのできた預言者だったんですね。その彼が19節見てください。するとヨハネは弟子の中から2人を呼び寄せて主のもとに送り、おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちは他の方を待つべきでしょうかと言わせた。ちょっとここを見るとですね、何ガクッとくるという感じがするんですよ。数年前ヨハネがイエス様を見たときに霊感に満ち溢れて、人々の前にこの方こそ神の子羊、人間の罪と死から救ってくださる唯一の救い主だって告白をした人なんですよ。その人があなたですか、本当に救い主は、いやそれとも他の方を待つべきでしょうかと言ってるんですね。確信がぐらついてるんですね。どうしてそんなことが起こったんでしょうか。このヨハネの、ルカの福音書だけを見ればわからないんですけれども、総合して考えると、実はこの時ヨハネは獄中、牢屋の中にいたんです。なぜ牢屋にいるかというと、ヨハネという人は非常に勇気のある人でした。ヘロデ・アンティパスという人が当時の国を治めていた王様でした。このヘロデ・アンティパスという人はイエス様が2歳になられていた頃、2歳以下の男の子を全部皆殺しにいた、あのヘロデ大王の息子です。2代にわたってひどい王様なんですね。 で、ヘロデアンティパスは、自分の私生活が乱れていまして、そのことを誰も恐れて言えなかったのを、この洗礼者ヨハネは、相手が王であれ、糾弾したんですね。あなたは神の前に罪を犯しているって言って、はっきり言ったの。それほど勇気のある人だったの。ところがヘロデアンティパスはその発言を聞いて、逮捕して、牢屋にぶち込んだの。正しいことをしたのに、正しくない人間から、牢屋にぶち込まれるという理不尽、不公平、矛盾、こういうものをヨハネは体験しているさなかなんです。正しいことをしたのに、それが報われない。かえって矛盾した辛い立場を経験している。それは本当に耐え難いことだと思いますね。彼は義人と呼ばれていた。皆さんもプライドの高い方がいらっしゃるでしょ。これは正しいって思って行動するってことはあるでしょ。それが報われないって言ったらどんなに地団が踏みますか。しかもヨハネは牢屋にぶち込まれて大変な恐ろしいことをこれから経験していかねばならないんですけれども、そのようなさなかなんですよ。そういう経験を思うとだんだん神様が見えなくなっていく、遠くに感じる、確信が揺らいでくる、そういう中にあったんですね。これがヨハネが19世で尋ねている内容なんです。そこには不安いっぱいのかつての勇ましいヨハネ、信仰告白に満ち満ちたヨハネではなくて、他に誰か待つべきですかと言ってしまうほどの確信が揺らいでいるヨハネがここに登場するんですね。で、こういう現実を知るときにですね、一体聖書はこういう信仰がぐらつき出した、信ずることがぐらつき出した人にどういう処方箋を持っているのか。聖書はこのようなヨハネの言葉を書きながら、私たちにも、もしも皆さんの中に信仰が揺らいでいる人がいたら、神のメッセージを受け取りなさいと言われるかのごとくに、神の大きな励ましを覚える箇所でもあるんですね。どのようにして回復するか、いくつか申し上げてメッセージを終えたいと思います。最近はメッセージが短めになってきておりますが、ここでどっこい3つお話をしますから、まあ、それでも第一礼拝は短かったと思いますので、安心していいのか、私は悲しむのか、どっちかなんですけど。第一はですね、こういう信仰とか信ずることが揺らいでいるときに、あなたの人生の支配者を間違えてはいけませんということですね。確かにヘロデはこの時代における最高の権力者、相手が正しい人であれ義人であれ、どんな人でも自分の命令一つでことは動いていったんです。ヨハネもその犠牲者です。そして自分の環境はヨハネにとっては最悪の環境ですよね。こういう時にそこだけを見れば、一体私は何という悪いことをしたんですか、悪いことがあるんですか、こう思いたい、言いたい、文句の一つも出てくる。文句ばっかり言い過ぎてると神が遠くに感じてしまう。しかし覚えたいことは、一体あなたの人生の支配者は悪い王なのですか、人なのですか。そうではない。悪王でさえも支配なさる全能の神があなたの人生の支配者なんですよ。ヘロデでさえ悪いことを益に変えられる神がいらっしゃる。だから言葉を変えて言えば、あなたがもし何か信ずることに揺らぎが始まっていているならば、何かを見てるんですよ。あなたをぐらつかせている何か、それは人かもわかりません。あの人がいるから、私は窮屈な思いをしているとか、 あるいは何らかの環境かもわからない。ある種の問題だとか、病気だとか、あるいは辛い経験だとか、そういうことがあなたを確信を揺るがせているかもわからない。その見ているものを変えましょうということです。あなたは何を見ていますか？聖書は見るべきものをはっきり間違えてはいけませんよと言うんですね。ちょっとそこを開けてみたいと思いますが、第二コリント、もう少し新約聖書の後ろの方にありますが、第二コリントの4章18節。第3版の聖書をお持ちの方は350ページ。第2版をお持ちの方は319ページでしょうか。第2コリントの4章の18節。お読みします。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えないものとは、見えるものを支配しておられる生ける誠の神ということです。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。あなたを悪い環境に貶めているものは見えるもの。しかしそれは一時的だって言うんです。見えないものにこそ目を留めなさい。それはいつまでも続く。だから、核心部分が揺らいでいるときに、あなたは何かに捉えられてしまっている。それは見えるものによって捉えられているんですね。その見えるものに支配されないように、見えないものに目を注ぐようにしなさいと聖書は言うんですね。これが第一の勧めです。第二の勧めは、あなたが孤独でもあなたを愛していらっしゃる神を覚えてくださいということです。ヨハネはこの時たった一人で獄中におりました。つまり彼は孤独だったんです。孤独っていうのはですね、どんな経験をしているかというと、たった一人ぼっちでということだけではないんですね。私は誰にも必要とされていない、私は価値がないって思ってしまうというのが孤独の一番問題なんですね。だから三木清という哲学者は、孤独は山にではなく雑踏にあると、町にあると、つまりいっぱい人と交わし、心を交わし、言葉を交わすことができても、言葉のキャッチボールができない。田原町さんという歌人がいますからね、この人がこんな歌を歌っています。寒いねと言えば寒いねと答える人のいる温かさ。小さな世界ですけど、なんかほっとする、ほのぼのするという関係、そんなふうに思いませんか？たった一人という時に言葉を交わしてはいても、決して心の交わりができない、心の触れ合いがない、そういう時というのは本当に自分が一人ぼっちだなと思ってしまう。そして一人ぼっちだと思う思いは、自分が価値がないなって思ってしまうんですよ。あなたを愛してくれる存在がいますか？あなたを価値づけてくれるものがあるでしょうか？先週水曜日に、関西地区の信徒集会セミナーがありました。教会からも何人か行きましたけれども、その中で白浜の三段壁で命の電話を解説をしてですね、命の電話にかけてくる人たちを救出する、去年1年間でもね、100人も自殺をしようとする人たち、救出した人が いるんですね。おととしの何倍って言いましたかね、2倍、すごい数ですね。で、藤藪先生という若い先生が一生懸命やってるんですね。2代目の白浜の牧師なんですけれども、で彼は白浜という小さな町、2000人の町、観光の町ですけれども、その町にはいっぱい破れ口がある。 ホームレスもいる、あるいはまた子供として虐待を受けた子供を助けるという活動もしている。で、高校1年生の男の子を里子として引き取っているんですね。まだ他にも数人小学生の子供を里子として受けているという、本当に頑張っている先生なんですね。で、この藤原先生がお話をしているその中でちょっと考えさせられたんですよね。それはね、その高校1年生里子として扱っているんですけども、夏日が大好きなんだそうです。夏日ね。で、奥さんが皿に持ってくれた夏日、ああ彼は好きだろうと思って、自分のお皿にある夏日をですね、相手のこの高校1年生の男の子にですね、分けてあげるんですね、皿に。で、その男の子は何て思うかということなんですけどね、お父さん、まあ義理のお父さんですよね、形の上のお父さん、お父さんは僕が夏日が嫌いだからこれをくれるんだってどうしても思ってしまっているんですよ。本当は好きだろうと思って藤山牧師は夏日を分けてあげるんですけども、素直に愛情を受け取れないんですね。今までの虐待があるから素直に愛情を愛情として受け取れないんです。何をしてもこんなことをやったら喜ぶかなと思うことを、どうしてもみんなはこれが嫌だから僕にこれをさせようとしてるんだという思いが次々次々出てくるというんです。かわいそうだなと思いましたね。ヨハネがたった一人で正しいことをしたにもかかわらず報われず、命の危機のある中で寂しい思いをしている。愛を見失いそうになる、そういう中に彼はいるんですね。でも知っていただきたい、どんなにあなたが孤独であっても、たった一人ぼっちであっても、あなたを愛してやまない神がいらっしゃるということを知っていただきたいんですね。神は歴史のある地点にはっきりと御子イエス・キリストを下して、あなたのためだったら命は惜しくありませんと、一切の罪の裁きを自らのこととして引き受けて救いの道を開いてくださった。つまりキリストはあなたのために命を捧げてくださるほどあなたを愛の対象と見ていてくださるんですよ。そのお方がいらっしゃるということをいっぱい受けていただきたいんです。虐待を受けたかもわからない、トラウマがあるかもわからないけれども、その高校1年生の男の子のような経験をするかもわからないけれども、神の愛を素直にそのまんま受け止めていただきたい。十字架は厳然とした印なんです。先ほど田原町さんのお話をしましたけれど もうこういう歌をまた彼女は作ってるんですね。青春と U 字を書いて横線の多いことのみなぜか気になる。青春と U 字を書いて横線の多いことのみなぜか気になる。そう歌っているので、皆さん青春という感情を思い出してください。あ、横がいっぱいありますね。春もそうですね。なぜか気になるというのは、田原町さんは何を言おうとするんでしょうか。つまり人ばっかりだということでしょう、横というのは。横の人が気になる、友達が気になる、仲間かもわからないけど本当に心を分かち合う友ではない。だから携帯をしていなかったら寂しくてしょうがない。取り残されてるの。私金曜日駅に行くでしょ、45分間話をしてるんですね。高校生くらいの子が、女の子がプラットフォームに立つわけですよ。まず立ったら何をするか、携帯を出すんですね。やってるんですね。私あんまり携帯のメールが上手じゃないということの悲願にもあって言ってるかもわからないけども、誰もやってるんですよ。 何をしながら、iPod かなんか知らんけど、このみあのイヤホンをしながら、もうそれを抜いて私の話を聞きようとこう言いたいんです。中年の男性あたりは私の話を。で聞いてますね。一番乾いてるんですよね。高校生あたりは、時々、ビャーッと手振ってくれる嬉しい高校生もいますけれども、大概は、そうですね。メールをしてなきゃ寂しくてしょうがない。安心できない。横ばっかりなんですよ。田原町さんは、青春という字を書いて横線の多いことのになぜか気になる。横線ばっかりで縦線がない。縦線とは何ですか？横が人ならば、縦は神です。神ご自身を知るっていうことのない、神の愛という縦に貫いている、歴史を貫いている神の愛というものを知らないままの人生は不安で仕方がないんですよ。ですから、どうぞ神の愛を受けていただきたいんですね。第三の勝者は何かというと、このヨハネがしたこと、その通りです。つまり、ストレートに尋ねるということです、神に。19節をもう一度読みますと、するとヨハネは弟子の中から二人を呼び寄せて、主のもとに送り、おいでになるはずの方は、あなたですか、それとも私たちを他の方を待つべきでしょうかと言わせた。これって、かっこ悪い質問ですよ。あの素晴らしい預言者、ヨハネさんが、ヨハネ先生が質問する内容ではないですよ。確信に満ちてキリストを証言したヨハネなんですよ。しかしその確信がぐらついたんです。しかしぐらついてかっこ悪いからって言って黙ってたんじゃないんです。イエス様、恥ずかしい限りですけど、質問します。おいでになるはずの方はあなたですか？それとも私たちは他の方を待つべきでしょうか？あなたにお伝えしたいことは、あなたがもし確信部分がぐらつく、信仰年数がない、かくいう私もさすがに神の存在を疑うということはもちろんありませんけれども、しかし信徒の時代、新学生の時代、牧師の時代を振り返ってみて思うことは、やっぱりこうしていくことが正しいのかどうかということはやはりぐらつくことがある。そんな時にメンツを考えないで、正直に、神様、私は今迷ってます。こんな基本的なことを今私はあなたにお尋ねします。恥ずかしいけれど、と言って正直に言うことなんです。時には信頼のおける人に言うことです。自分のメンツだとか、プライドだとか、あるいは格好が悪いだとか、こんなことを聞いてる場合じゃないとか、そんな思いを捨てて、正直にヨハネのように言うことです。イエス様は、お前、こんなことまで分かっていなかったのか、とおっしゃいませんでした。イエス様はちゃんと受け止めてくださいました。22節、そして答えてこう言われた。あなた方は行って自分たちの見たり聞いたりしたことをヨハネに報告しなさい。目の見えないものが見、足の萎えたものが歩き、サラート、サラートというのは、大病のことです。サラートに侵された者が清められ、耳の聞こえない者が聞き、死人が生き返り、貧しい者たちに福音が述べ伝えられている。誰でも私につまずかない者は幸いです。イエス様はちっともヨハネを責めてない。そのヨハネが必死な思いで訴えてきた質問に対して、私に起こっていることはこうだよ。だから、信じたままでいいのだよ。ということをはっきりとヨハネに再び確信を与えようとしていらっしゃるんですね。私たちもまたそのような信仰っていうことを得たいと思うんですね。信仰の道をね、何の疑いもなく進んでいくことは素晴らしいことではあるけれども、それはポキンと折れやすい信仰でもあるんですね。いろんな考え、いろんな経験を通して遠く強くなっていく必要がある。嵐が来ても、 時に折れそうになるかもわからない、ぐにゃーっと曲がるかもわからないけど、それともうーんと立て直っていく。ある時、信仰の大きなつまずきというか、信じることにぐらつきが出た人がどのようにして回復したかという話を聞いたことがあります。その人は生まれてから今までのこと、クリスチャンでなかった時代のこと、クリスチャンになって間もない時、それから長い信仰生活を送ってきたこと、そのことをですね、正直に神様の前に一つ一つ言い表したっていうんですね。辛かった時、病気の時、人に裏切られた時、人生の大きなつまずきを経験した時、さまざまなことを一つ一つ洗いざらい全部言い表していった。その時に今までそういうことばかりを語って愚痴っていた、文句を言っていた自分自身がはっと気づかされて、聖書の言葉をふっと思い起こしたんです。それってあるんですよ。私もね、正直に告白をするでしょ、正直に言うでしょ、神様は。するとね、言い続けているその中にふっと違う思いが入ってくるときがあるんですね。あるいは神ご自身が聖書の言葉を思い起こさせて、中にそうじゃないよっていうことを思わせてくださるときがある。独り言じゃないんですよ、独白じゃないんですよ。祈りは会話ですから、対話ですから、神ご自身が自分の思いの丈を語ったと語りかけられる静かな時があるんですよ。その方はそのようにして神の恵みを覚えて立ち返っていた。そういえば辛いと思っていたことをどんなに助けだったかなと、どんなに恵みがいっぱい神様がお膳立てをしていてくださったかなということがわかる。そして回復ができましたと言っておられました。信じることが揺らぐとき、あなたにも今日のメッセージが参考になれば幸いです。お祈りをして終わりたいと思います。天の父なる神様、洗礼者ヨハネがあれほど立派な告白をし、勇気の満ちあふれていた預言者、その彼が不当にも獄中にぶち込まれたときに確信部分が揺らいでしまった姿、そしてまたそのためにもう一度信仰の基礎の基礎の質問をしたことを通して、私どもはこのヨハネを通して慰められ励まされます。そしてあなたはそのようなヨハネを決して責めず、また疎んじず、そのことをちゃんと受け止めて確信を増し加えてくださいます。天の父様、今日集われたお一人お一人の中に、そのようなさまざまな経験の中でつまずきを感じ、信じることに揺らぎを生じている方々がおられたら、どうかあなたが目を注いで、あなたご自身の御心をお示しくださいますように、ここからお祈りをします。そして真に信仰に立つことを体験していかれることができますように、尊い御子イエス様の名を通してお祈りをします。Thank you.